すみだ隆平のハマグリ御門の編、9月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ顧問の変、私が100日に1人の逸材、弁護士の墨田隆平でございます。そして今夜のゲストは、どうぞ。
皆さんこんばんは、新日本プロレス100年に1人の逸材、棚橋博史です。よろしくお願いします。
100年に1人の逸材、棚橋博史選手が1月以来、8ヶ月ぶりの参戦ということで、で、映画のプロモーションで、スッキリに出演された時ですかね。はいはい、VTR ですか、スッキリ。
そうです、VTR ですね。クイズですってやつで。クイズ
で。で、その時の肩書きが、
はい、100人に1人の逸材。
まあまあいるやんっていう。
そうそうそう。一学年に1人ぐらいいるよっていう、
ね。いるやっていうね。稲葉物置の CM の物置の上に乗ってる100人のうち1人は、ハイフライフローの使い手であり。
使い手っていうぐらいの確率、ね。
確率やったというわけですけども、棚橋選手は今夜、このハマグリ顧問の編の後、10時からはダウンタウンデラックス。
はい。
そして11時からは、
アウトデラックス。
アウトデラックスという全国ネットの人気番組に次々と、
すごい流れですね。
出演する。その前にこの全国一極ネットでお届けしております。うん、これ杉作ジェイ太郎さん風に言うと全国一極ネットになるんですけれども。
なんかスケール感が大きいのか小さいのかわかんないっていう。
まずこの KBS で、
はい。
口火を切って、
はい、
今夜はもう棚橋、
そうか、KBS スタートなんですね。
そうです。KBS で、日テレ富士と。
いいじゃないですか。
もうね、電波ジャックがこの KBS 京都ラジオから始まるわけですけれども、この後たっぷりと棚橋選手の主演映画、パパは悪者チャンピオンについてお話を伺いたいと思います。墨田隆平のハマグリ顧問の編、今夜は新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博史選手にゲストにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。
ついに棚橋選手の主演映画、パパは悪者チャンピオン。
はい。
こちらの方が9月21日金曜日から公開と。
はい。いよいよなんですけども、そっから行きます、はい、ちょっと俺一個報告があるんです
よ。はいはい。どうされました？
墨田くんに。はい。2018年 G1 クライマックス優勝してきました。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
あのね、
頑張ったやろ、同級生。
いや、あのね、棚橋くんが ね、1月にこの番組にお越しいただいた時に、はい、うん、はい、僕からね、僭越ながら、ちょっとリングの中でも主役に驚いててほしいと、この映画の話聞いてたじゃないですか、
はいはいはい、
秋に映画が公開されると聞いてたんですけれども、はい、リングの中でもやっぱり、
もう一頑張り、
もう一頑張りしてほしいわっていう話をしてたら、頑張りすぎやでっていうね。
いやー、今年のね、 G1 は本当に過酷だったんですけど、うん、ね、あの気候も暑かったし、はい、移動もね結構長かったんで、うん、でもね、40代41にして G1 クライマックス優勝、はい、40代って意外にいなくて、はい、長州さんと長野さんと棚橋っていうね、
は
い、
あ、そうなるんか。
意外にね、 G1 クライマックスってね、やっぱこうどんどん新しいスターが生まれていく場所なんで、結構ね若い選手がね優勝しがちっていうのがあるんですけど、
はいはい、
40代で気を入ったというか。
1位で、ですよね。はい、あのね、うん、決勝戦のいぶし選手との試合が、
はい、
凄まじい試合で、うん、で、あの日ね、私は、妻のお母さんの実家の、徳島に里帰りしてまして。は
い、徳島にいたんだ。
徳島なんですよ。で、剣山って山があって、
はい、
で、そのふもとがそのお母さんの実家のお寺で、うん、で、剣山登ってたんですよ。うん、まあ、ほんで剣山結構高い山で、
はい、
で、私もね、同級生ですから、41歳になるわけなんですけど、うんうん、でもね、難なく登れて、うん、俺もなかなか体力に自信、持ってんちゃうかみたいな気分よくね、戻ってきて、お寺戻って、新日本プロレスの動画の、ニュージャパン
ワールド。
ワールド、はい。ニュージャパンプロレスワールドですかね。あちらの方で棚橋選手の試合を見たら、
はい、
もうショックを受けて、
はい、
こんなすごい試合をね、
はい、
35分にわたって同級生がやってんのに、自分はね、剣山登っただけでね、もう、
俺体力あるわ。
俺体力あるわ、41やのにと。しかも、その山の8割方、はい、リフト乗ってるんですよ。リフト
乗って。元からじゃないんだ。
そうそうそう。リフト乗って最後の何百メートルか登っただけやのに、はい、うわ、俺やるな、なかなかやるな思って戻ってきたら。
達成感があったんだ。
達成感あったら、その動画の中ではね、棚橋くんが35分にわたって日本武道館で、
そう。
あの試合はね、もう見てて、うん、そのね、あの試合の途中で、うん、棚橋くんがその井伏選手に張り手を食らいながら、うんうん、技を受けてるのは棚橋くんなのに、
はい、
どんどん前に、
はい、
こうなんていうんですか、
気持ちでね、
気持ちで前に進んでいって、攻撃されてるのに攻撃していくみたいな間合いを詰めていくっていうところで、うん、なんか鳥肌が立って、
あ
その。棚橋くんの前で言うのはね、うん、どうかと思うんですが、ほんまにね、あの往年の猪木さん、
はい、
猪木さんの前を思い出すというか、
ちょっと顎出てました
か顎出てたかもしれない、
ビジュアルじゃなくて、
アントニオ猪木を否定して今の新日本プロレスを作り上げた棚橋くんの前で猪木さんを彷彿とさせたっていうのは、うん、なかなか複雑な思いになられるかもしれないんですけど、
でもこう張り手くれながら前に出たシーンはいろんな方に棚橋らしくなかったねって言われたんですけど、なんかそれがなんかね、その試合になんかこう特別感があったのかなと思って、象徴するシーンかなと思って、
いやゾクゾクしてね、
うんうんうん、あ、いやでもね、35分
です
。 G1 の決勝で最長
試合、最長で、ほんまにね、さっきも言ってたけど、この夏って外出るだけでも暑いような、うんうん、そんな夏が1ヶ月続いてたわけで、
京都もね、ニュースで流れてきたけど、京都は盆地やから、
そうそう、もう酷暑、
うん、
38度超えが1週間続くとかっていうのが続いてたりする中で、うん、そのね、リングの上っていうのはライトも当たって、
うん、
灼熱のリング上で1ヶ月、
そうそう、空調はね効いてるんですけど、
うん、
効いてるんやけど、日本武道館はちょっと空調が甘くて、
空調甘いんや
暑かったな
ぁ。あの試合がすごくて。でね、うん、見事優勝を遂げて、うん、1月4日の東京ドームでの、うん、ケニー・オメガ戦に。
そうですね、その当時のチャンピオンに、IWGP 戦の。
そうですよね。まだ、オメガさんとの試合は決定はしないんだけれども、うん、今はまあ、ケニー・オメガがチャンピオンで、1.4 に、チャンピオンに挑戦する権利を得て。
そう。権利賞もまた、今度ね、9月23日、
そうですよ、
岡田と、
岡田選手と
神戸でやりますんで、はい、
いや、あのね、そのね、試合後に井渕さんが雑誌髪の毛のインタビューで、
うん、ああ僕読んでないんだけど、どんなこと言ってたのかな。
あのね、言ってたのが、
はい、
ケニーオメガと棚橋くんとのこの、うん、なんていうか、プロレス感の違いというか、
はいはいはい、
そういうものがあって、
あー、井渕視点で、
井渕視点で、で井渕選手が、あ、まあね、あの試合負けた後に、うん、棚橋選手が勝者としてちょっと手を差し伸べて引っ張り込もうとしたと、一瞬、
そう、
うん、
そう、その通り、
その時はあれはきっと棚橋さんからしたら、うん、そのケニーオメガのアスリート的プロレス、
うん、
技を尽くして技術の限りを尽くすのがまあプロレスやというケニーオメガの視点と、それと対照的にはまあ棚橋選手のさっきの、張り手を食らいながらこの間合いを詰めていくプロレスじゃないんだけども、その
気持ちというか、
気持ちのプロレス、感情のプロレス、心でするプロレスみたいな、この二つのプロレスがあって、お前はこっち側に来いと、こっち側だろうという意味で引っ張られた気がすると、
はいはい、
でも自分はどっちでもないと、
うん、
どっちのプロレスもあっていいと思うけれども、うん、俺はどっちのプロレスでもないって言うんで、その引っ張り込まれなかったと、
はい、
いうようなことを言ってて、
そうそうそうそう、僕引っ張り込もうとしたんですよ、
うん、
うわー、バレてましたね。
あ、それを言葉なしに体でやってるっていうのがプロレスラーやなっていう、
うんうんうんうん、僕はもう一個付け加えると、
はい、
イブシがレスラーとしてもう一個ね、伸びるには、
はい、
ケニーと組んでたらどうかなっていうところがあって、すごいね、ゴールデンラバーズいいチームなんですけど、はい、タッグパートナーが IWGP チャンピオンで目指せるかっていうところなんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、はい、
うん、なんかそこで、なんかこう、ダクチーム同士のタイトルマッチとかになっても、
はい、
まあもちろん面白いとは思うんですけど、試合内容もすごくいいし、うんうん、その、なんかこう、IWGP チャンピオンに、セコンドに疲れる気持ちって、 俺すげえ悔しいと思うんですよね。
なるほど。
情けないというか。
ああ、
うん、なんだろう、なんかそこが解せなくて。
そういうのを、まあ、言葉に表すわけではなくて、うん、はい、そういう手を差し伸べることだけで、はいはい、いろんな意味を含んだ、
うん、まあだからその見てる側のね、見てるファンの方はどう受け取ってもらってもいいんですけど、うん、僕にはその2つの意味があったですね。
あとね、その井淵選手が言ってたのは、うん、棚橋くんがセコンドに柴田勝頼選手を連れてきたと、うん、はい、あの時点で動揺したと、うん、言ってるんですよね。その、はい、まあ自分はそれこそケニー・オメガ選手を、はい、あのセコンドで連れてきて、うん、それっていうのは、まあある程度、プロレスファンであれば、うん、イブシは絶対、まあケニー・オメガがタッグパートナーなんで、連れてくるの分かってたと。
はい、
で、その中で、田中選手と柴田勝選手というのは、決して、その、今まで、そういうタッグパートナーっていう関係ではなく、同期ではあるんだけれども、対立してたり、柴田選手が一度新日本プロレス離れたり、っていうような時期があって、
いろいろありました。
いろいろあったわけじゃないですか。っていう中で、あの中で突然連れてこられて、そこで急に日本武道館の G1 クライマックスの決勝という舞台で、まあ、生え抜きと戸様という設定を、パッと、提示する棚橋さんの、そのリング内だけのプロレスじゃないプロレスの作り方っていうので、うわ、すごいことやるなって思ったと。
うん。まあ、僕も、イブシ、ケニー対棚橋でもよかったんですけど、はい、前日の夜に柴田選手からセコンドつこうかって言われたんですよ。
あ、もう前日やったんですか？
はい。そう、トレナン先生を経由して、ええ、柴田さんがセコンドつこうかって言ってましたよ。
あ、それも直接やないや、はい、そういう
ちょうど二人とも仲いいや、ね、はい、トレナン、菅野トレーナーって言われて、間挟んできて、はい、その柴田さんからそういう申し出があるっていうのもすごく珍しかったし、うん、そのイブシが言った通りに、この対立構造が、対立軸がよく見えるかなと思って、はい、柴田勝頼っていう選手はザ・新日本っていうような香りを持ってるじゃないですか。
そうですよね。
なので、うん、よりこう、井淵がね、思った通り、こう、新日本対、その、ね、後から所属になった選手っていう見方もね、うん、できるかなっていう。うん。
だからその、棚橋くんがさっき言った通り、まあ、G1 クライマックスっていうのは新しいスターが次々登場する、うん、ね、歴史的に考えてみてもそうなんで、うん、で、会場の期待としてはね、最初は、まあ、会場の期待、まあ、当日というか、うん、こう今回のシリーズっていうのは、イブシがついにやってくれるんじゃなかろうかという期待が高かったのが、は
い、いや、高かったですね。
その、あの一瞬というかね、うん、その、棚橋くんが連れてくることによって柴田選手、はい、あれで会場の空気がガッと変わって、
少し戻したんですよ。
そうですよ。うん、それで、ね、やっぱり棚橋、やっぱり守ってくれと。
うん、
まだまだやってくれっていう空気に、一瞬にして変えていくっていうのは、ああいうプロレスはまだ、自分にはできないっていう
と。ああ、ねえ、うん。いや、まあ、計算が働きましたけど、なんだろう。その、そこまでね、えげつないことになるとは思ってなかったですね。うん。割と残酷なシチュエーションに持ってきましたね。しかもね、柴田さんがセコンドついて、
はい、
耳元でアドバイスくれたんですけど、新日本プロレスを見せろ、みたいな。
そんなん言うんや。はい、今、聞いてちょっとゾクゾクってしたな。
でも、新日本プロレス見せろって言われたんだけど、なんだろうと。いつも通りやるしかねえなって。押すとか言ってね、ちゃんと返事していたんだけど。
でもね、何かね。それがもしかしたら、張り手を食らいながら前に出ていくっていう。
うん。
うんうん、
僕がプロレスラーになって思うことは、はい、自分よりも、運動神経が良く、良、はい、かったり、体が大きかったり、
はい、
その、身体、長けてる選手がいたとしても、
ええ、
気持ちで勝てるというか、それが全てじゃないよっていうところがあって、
うん。
イブシにしてもね、はい、身体能力も高いし、
いすごいすよ、
体つきもしっかり絞ってきてたし、
うん、昨日ね、新日本プロレスの京都大会見に行ったんですけど、うんうん、はい、イブシ選手が、まあ、メイン の、うん、4対4のイリミネーションマッチ出た後に、うん、まあ、試合後にね、2階席にタッチしてたんですよ、ジャンプして、垂直飛びして2階席の客とタッチしてて、すげえって。
すげえ飛ぶなって。
すげえ飛ぶなって。でもそういう人が、棚橋くんよりも身体能力で勝る人たちがいる中で。
うん、いたとしても、うん、それは決してその、諦めなくてもいいよっていうところがあって、うんうん、 違う方法、うん、違う風に努力していけば、うん、勝てることもあるっていうね。なんかそういうのって、うん、プルスだけじゃなくて、
はい、
あいつ賢いなとか、うんうん、あいつ仕事できるなっていう人に対して、うんうん、僕ね劣等感はね受けなくていいと思うんですよね。
うん、私もね、同業で、やっぱり、司法試験受かるのに、うん、まあ、10年かかって9回目の受験で合格してるんですけど、
はい、
同期とか、
ね。よく存じています。
ずっとね、棚橋くんのプロレスを見ながら、頑張ってきたわけですけども、はい、
ありがとう、ありがとう。
同期にはね、はい、8歳下の同期とかいるわけですよ。僕は30で受かったんですけど、うんうんうんうん、若い子は22で、うん、大学4年生で、東大の現役で受かってみたいな子がいたりする中で、はい、じゃあ自分はどこで勝負するんやって、やっぱり思うんですよね、うんうんうん。その事務処理能力では、正直まあ太刀打ちできない部分があるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからその場合じゃあねその自分にしかない武器もきっとあるはずやないかと、
そこをね、うん、いかに考えるかっていうことが大事なんだよね、うんうん、なんかね、うん、そういうのをいろいろこう考える前に結構諦めちゃってる人が多いから、
うんうんうん、
自分の限界を決めてる人が多いから、
うんうんうん、
なんかそういう人にねこうメッセージでもね、込めれたらなっていうのをいつも思ってるんですよね、うん。
それをね、その肉体で表現してるっていうプロレスラーっていう職業は、うん、僕らもね、もう昔からプロレス好きですけど、うん、改めてかっこいいなと思うんですけども。うん、
いやー、今年の棚橋はちょっと神ってて、あ、それ内藤だ。
いや、ほんまに、ね。
神がかっててね。
神がかった夏でした。
うんう
ん、
はい、
まだまだ棚橋選手のお話は続きます。一旦 CM です。隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は新日本プロレス100年に一人の逸材棚橋博史選手にお越しいただいております。
はい、引き続きよろしくお願いします。
もうね、先ほど前半のお話聞いてて、うん、プロレスは深いなっていう、うん、その棚橋選手が、ね、G1 の優勝した次の日の会見でですかね、はい、ケニーオメガのプロレスは好きじゃないっていうことを、はい、言ってたのも先ほどの話に通ずる部分があるのかなっていう、は
い、好きじゃないっていう言い方もねだいぶオブラートに包んでますよね
好きじゃないっていうことはすなわちっていうことですよね
だいぶかの角を取って取って角を取って丸くして提供しますけど、
ね、いやあんまりオブラート包んでないと思いますけどね好きじゃないっていうのはは
い、
まあ、ケニー・オメガ選手っていうのはプロレスねあまり見てない方に説明すると、うんうん、本当にもう技術がすごいんですよ、
ね。いや、もう
本当に。身体能力も素晴らしいし。
はい、
う
ん。はい。
でもその、本当に技術論、まあ、うん、その技術論だけはないと思いますけど、うん、本人はね、
はい。
もうその圧倒的な技術で見せるのが、うん、ケニー・オメガ。
そうですね。
なんですけども。
まあ、その、何でもやっぱこう時代にね、こう、対応したものがね、どんどん伸びていくんですけど、本当に今の、プロレス界のトレンドを作ってる選手というか、
うん、
っていうのがケニー・オメガですね、うん、
でも棚橋くんのプロレスは、
はい、
そうじゃないだろうと
ないなんかそうなんですよねサイコロジーというかね、うん、はい、難しいあれなんですけどその起承転結っていうか、
はいはい、
そのプロレスの一試合にいろんなものを僕は物語じゃないですけどメッセージを込めたいんですけど、
うん、
なんかあまあ一曲ネットだから言っちゃいますけど
言ってくださいどんどん言ってください、はいはい、
なんかその最初のやっぱこう映画と一緒で、
はい、
やっぱこうオープニングで何かしらこう伏線があるわけじゃないですか、はい、でこう映画って最後終的には伏線を回収するわけじゃないですか、でもなんか映画っていうのは最初から最後まで見ないと意味がね、
うんうん、
全部受け取れないじゃないですか、
はい、
なんか後半5分10分見ても分かっちゃう映画っていう感じ。
ああ、はい、なるほど。はい、
その、前の序盤のレスリングとかが何にも繋がってこないというか。
ずっとクライマックスの映画というか。
はい。はい、っていうなんかイメージなんですよね。
ああ、
はい。またこんなん言うと、どっかで自分で巨大ブーメランになって帰ってきますよね。
ちなみにポッドキャスト配信され
て。あ、そうか。みんな聞けちゃうじゃん。
ケニー・オメガ自身が聞くから
さ。で、ケニー・オメガは日本語も堪能
って、ね、日本語も堪能なんで。
はいはい、
その、言わんとしてることは分かるような気がして、うんうん、もう出せる限りの技を出すっていう感じじゃないですか。
まあ、その、タフマン、
うん、
タフさを競い合うというか、うん、その、もう本当に体力ギリギリのところでみたいなね。うんうん、
その、棚橋くんのプロレスっていうのは、はい、まあ、元々がね、まあ、我々、立命館大学の法学部の同級生で、はい、棚橋くんは立命館レスリングフェデレーション。
はい、RWF
で、プロレス同好会でプロレスをされてて、はい、正直ね、もう大学4年生の時点で、はい、もう、プロレスの技って、大概ができたわけじゃないですか。
はい、その、見よう見ようね。
見よう見よう、その、ほんまの、今のプロレスラーのプロとしての制度ではないけれども、うんうんうん、できた棚橋くんがプロレスラーになって、どんどん、その、逆に技を減らしていったっていうところがあるじゃないですか。で、はい、自分に合った、技を、
チョイスして
、厳選して、はい、技を出さないプロレスっていうか、できてもしなかったりするわけじゃないですか、プロレスラーって。
そうそうそう。
だから長州さんが、新設長州力っていう、田崎健太さんの本の中で、はい、自分は案外器用で、ドロップキックもできるし、ジャーマンもやろうと思ったらできると。
はい。飛びつきのヘッドシザースとか昔やってましたからね。
やってましたよね。でも、自分の体型とか考えたら、見栄えが悪いからやらないと、自分に合った技だけをやるようになったみたいなことを。
ああ、長州さんが言ってた。
長州さんが。
まさにそれかもしれないですね。
だから、棚橋君の場合も、まあ、棚橋の技っていう技、厳選された技でプロレスを構成して、で、どっちかというと、その、技と技との間の間合いというか、で、1月にゲストに来てくれた時に、ケニー・オメガと、クリス・ジェリコの。
その時に言ってた。
その時に言ってたのが、あの試合は、ジェリコの間合いやったと。
ああ、そうそう、言ってた。
ね。うん、で、ジェリコの間合いに、もうケニー・オメガが、
イライラしてた
っていう
のが分かって。
分かって、あそこがやっぱりすごいし。
そうそう、次行きたいのに、ジェリコが起きてこないみたいな。
あの間合いをたっぷり持てるのは、やっぱり WWE のスーパースターとして何万人の会場で、何回もやってる経験がないとっていうことを。
言った。うん、覚えてる。
言ってたえ。で、まさしく、そういう、はい、あの部分を大切にするのが、棚橋くんのプロレスかなって思うんで。
あとね、バレットクラブっていうのがあって、はい、今いろいろ揉めた、はい、ブリレンツしたりしてるんだけど、はい、その初代のね、リーダーがプリンス・デイビッド。
はいはい、
で、次引き継いだのが AJ スタイルズ。
はい、
まあ、僕、敵ながらね、すごいリスペクトがあったんです
よ。
なんでかっていうと、そのバレットクラブっていうものに徹して、
はい、
そこのリーダーを貫いたからなんですね。だから、その、プリンス・デイビッドもね、もともとはジュニアのベビーフェイスがいたし、はい、AJ も TNA のエースでいたし、みたいなところがあったのに、やっぱこう、徹したんですよね。
そうでしたね。
その、バレットクラブのリーダーに、というか、はい、だからね、なんかその、何にも失わずに全てを得ようとする、その、なんだろう。お前全持ってくな、みたいなスタイルが俺嫌なんですよ。
今のケニー・オメガ選手はそうですよ、はい。バレットクラブに席を置きながら、
はい。で、
イブシ選手とタッグ組んで。
まあ、日本語も堪能っていうこともあるけど、その、ファンの声援も勝ち取って、チャンピオンベルトも勝ち取って、ヒールも、ヒールユニットも分解して、もうやりたい放題だなっていうのは感じるんですよ。これだいぶオブラートに包んでる。
いや、全然包んでへんな。
あれ
包んでないですよ、棚橋くんは。
あれ、おかしいな。朝の時間帯なのにおかしいな。あ、朝じゃないか。
まあ、朝撮ってるんで。
撮ってるんでね。
朝撮ってるんで。
おかしいな。
なるほど。だからかなりいろいろ思うところがあるっていうのが、わかりましたね。
はい。
ああ、ますますね、楽しみになってきましたね。このまま、なんとか、ね。
いや、冷静なね、口調で喋ってますけどね、棚橋がここまで言うのも割と珍しいですよ。
珍しいですね。
はい。
やっぱり、第二の故郷、京都がなせる技というか。
京都の魔力だな。
魔力が言わせるんかと思うんですけども、だからそういう意味では、やっぱりその人間性を見せるのがプロレスっていうのが、まあ、棚橋くんのプロレスだと思うし、で、岡田選手が、今度ね、その、1.4 の IWGP の挑戦、権をかけて、9月23日に神戸でやるわけですけれども、岡田選手も人間性を出そうとしてきてるじゃないですか、最近。あれはやっぱり、その、棚橋くんの影響というか、ずっとあれだけ IWGP の防衛記録を作って、精度の高い試合をずっとやってるのに、エースは棚橋博士やって言われることのジレンマが、岡田さんにはあって、
あるかな？
いや、僕はそう感じてるんですよ。
なるほどね。
そのジレンマがあるから、やっぱり、 人間性を出さなあかんっていう、田橋くんみたいにっていうのがあって、
あるかな、エースって言い始めてね、その、中村は勝手に言っとけよみたいなスタンスだったし、岡田もね、本当にその、霊障じゃないですけど、うん、エースはどうぞあげますみたいなスタンスだったんだけど、やっぱり、チャンピオンベルトがなくなった次のステップで、ね、いろいろ考えたのかもしれないね。
考えて、その、まあ、岡田選手もアスリート型というか。う
ん、岡田はね、どっちもいける
んです。どっちもいけるんですかね。
どっちもいけるんです。だからこう、ケニーとやっても何も僕みたいにこうね、うんうん、何も言わず、うん、ケニーのレベルでの試合ができるし、うんうん、まあ僕とやったら、僕、テイストの試合もできるしっていうね。うん、じゃあ、岡田テイストは何だっていうね。うん、まあ、その、チャンピオンの、それ、でも、それがチャンピオンのプロレスなんですよ。うん、相手の、仕掛けているプロレスに対応するというか、うん、岡田は、そんなに、チャンピオンはカラーがなくていいというかね、
うん、
受けのプロレスというか、受け切って勝つっていう。だからもう、岡田はね、チャンピオンのプロレスができてるんですよ。ね、
なるほど、うん、ますます楽しみなんですが、問題は、はい、パパは悪者チャンピオンの話をしていないということになるんですが、はい、まだまだこの番組続きます、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編。この番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオクラウドもお聞きいただけます。番組ホームページもチェックしてください。
はい、ハマグリ御門の編をお聞きの皆さん、愛してまーす。
田橋選手、お疲れ様でした。
おい、ちょっと墨田くん、映画の話してないじゃん。
映画の話を一切しないって、その、ねえ、プロモーションでお越しいただいたにもかかわらず、ね。
プロモーション組んでもらった。
これは画期的なプロモーションですよ。
杉さんがヒヤヒヤしてるというね。
そうですよね。
すいませんね。いや、でも、いや、京都って怖いな。やっぱりこう、本音が出ちゃうというか。
このね、うん、ケニー・オメガ選手に対する、うん、思いというのは、はい、あまり、どこの媒体でも言ってない、はい、まあ、その、ここまでは。
好きじゃないって言ってるだけで、うん、それが一切触れてないんだけど、この KBS 京都から発信する
ね。ね、映画で言うたらもうラスト5分見たらわかる映画や、みたいなね。それって結構な言い方ですよね。
辛口
ですよね。
あ、そっから映画の話全然いけなかったのに、ね、まだ言っちゃうみたいな、ね。そうですよね。
映画といえばっていう、あの時にね、パパ悪者チャンピオンの話するべきだったんですよ。
そこは MC。
そうそうそう。
そこ乗っかってきちゃうから。
乗っかってね、あ、
そこでパッと
映画みたいなね。
いい振りだったのに、そこで映画いけたんね。
いや、でもね、話聞いてて、うん、その、ね、僕もプロレス30年以上見てて、うん、結局プロレスが何が好きや、プロレスラーは何が好きやって考えたら、うん、その、プロレスラーの人格と、
うん、
プロレスラーのそのレスリングが、うん、人格とレスリングが一致してる、うん、そこに齟齬がない人が好きというか、
うん、
人間性が現れてるっていうところがやっぱり好きなんかなっていうのが。
なるほどね。
プロレスに限らず、芸人とかでもそうかんとか思うんですよ。うん、僕、ブラマヨのお二人の漫才とかすごい好きなんですけど、
僕も好きです。
お二人って、その漫才はデフォルメしてる部分はありますけど、うん、ああいう人たちじゃないですか。
うん、
吉田さんっていろいろ、なんか、
コンプレックスか
てて、コンプレックスあって、偏見があって、妬みがあってみたいな。はいはい、だからそういうのが、本当に芸と直結してる、
うん
うん。そういうのが僕見ててすごい惹かれる。うん、そういうプロレスに限らずお笑いもそうなんで、うん、
すごい。それはやっぱ日本的なのかもしれないね、うん、なんかこの昔習ったのはこうディベートの授業で、はい、やっぱこう欧米はに意見と人間性を別にして考えるというか、
うんうんうんうん、
こういう意見を言うからあいつは嫌いだとかじゃなくて、ちゃんとディベート終わった後に普通に喋れるっていうかね、うん、でも日本人はそれができにくいって言って、
あ、それ
意見と人間性を一緒にしちゃうって言ってね、
うん、そういう国民性があるのかもしれないんですけど、
うん、あいつはああいうこと言うから俺は嫌いだってなっちゃう、うん、意見を意見としてと受け止められないけども、逆にそれがその日本人の気質なのかなっていう気もするけどね、
うん、だからその中で田橋くんのプロレスっていうのは、うん、ほんまに田橋くんの人生が現れてるというか、
うん、
それで見てるファンも 投影してしまうんで、うん、僕とかもね、うん、やっぱりいろいろ投影しながら見るんですよ、うんうん、俺は剣さんほとんどリフト乗ってたのに
最初の話戻るのね。そういうことだよですね。そのね、剣さんの伏線が最後に回収するわけじゃん。
これそれがプロレスだってことで
しょ。そうそうそう、うん、置き去りにしないっていうね、全部丁寧に種まいてって、うん、最後全部収穫するっていうのが大事なの。プロレスはどのパートを切っても無駄がないというかね、うんうん、なんか見て、うん、あの攻防全くいらないじゃんとか、うんうんうん、っていうのが僕ね好きじゃないんだよね。
ああ、うん、だからそれはそのプロレスの一つの試合、例えば35分の試合だったら、その試合の中でも伏線があるし、うんうん、もっと前から見てる人はその過去のいろいろ棚橋くんの試合とかからのそれも伏線になって、また個別の試合にも、うんうん、その
過去のね、いぶし戦との試合の流れからの伏線もあるかもしれないし、うん、そう、お互いの生き方、大きいね、うん、こう、人生っていうスケールで見ても何かあるかもしれないし、その辺はね、全然計算じゃなくて、うん、自然発生的に。
溢れ出るというか。
なんだけど、うん、そこまで計算できたら怖いよ。神だよ、神。
そこはね、気になるところであるんですよ。うん、その、棚橋君。まで行ったら、うん、どこまでが計算なんだろうとかっていうふうに思いながら、
何にも計算してない。
それをね、言葉通り受け取っていいのかどうかっていう。
怖い怖い怖い怖い。ちょっとね、いぶし的な、懐疑的になってるよ。同級生に対してちょっと。
あ、そのね、すごい柔和やし、うん、話しやすいし、うん、優しいし、喋りやすいんだけれども、同級生やのに緊張感もあるんですよ、正直。
ああ。そっか、僕ないな。
僕に対する緊張感一切ないでしょ。
懐かしい、懐かしいし、嬉しいし。
でもね、うん、そう、僕はね、懐かしいし、嬉しいし、うん、でもやっぱりね、緊張感があって、うん、もうそれはね、その、プロレスラーになって、20年、うん、今年20年ですか。20年。20年の。で積み上げてきたものがあって、僕らプロレスラーに対する憧れっていうのもあるからかもしれないですけど、うん、そう考えるといぶし選手をはじめ、はい、若手のレスラーはきっとね、優しい先輩だと思うんですよ、うんうん、棚橋くんは、うん、優しい先輩やけど怖い先輩だと思うんですよ。
あの人やることえげつねえぞ。
そうえげつないな。何も口では言わんけど、はい、こういうことを言ってんのかな、こういう意味で言ってんのかなとか、うん、ほんまはこう思ってるんちゃうかなとか。
あ、確かにね、ちょっと僕、もう気づいてきた。うん、結構やることえげつない。その DDT に昔ね参戦して
ありました、
あの横一線にするなみたいなこと言ったけど、ああいうところが多分出るんだろうね。
だからそうそう、だから
あれもひょっとしたら伏線かもしれないし、
原島選手と ね、 ね、 あれでね、結局映画が一本ねできましたからね、あのマッスル酒井が、
そうそうそう、
ドキュメンタリーにして、うん、あの映画って見張りました。
あ、見てないですね。はい。あの話は聞きましたけどね。
うん、俺たち文化系プロレス、はい、DDT っていう。
ちょっと映画の話してたのにこっちに振らないね。本当に今映画、
そうそうそう、
キーフレーズ出てんだね。
いや、今、マッスル坂井。
映画からマッスル坂井
って。マッスル坂井のプロレスの話して
る。パパワール行こうよ。
で、映画の話してんのに、パパは悪者チャンピオン話を堅くなにしないっていう。
まだ来ない、まだ来ない。
まだ来ないっていうのも、でもこれが伏線の張り方なんですよね。
引っ張る、引っ張るっていう。そうそうそう。クリス・ジェリコ方式だよね。
クリス・ジェリコ方式、間合いのプロレスであり。はい、いや、もうその辺なんですかね、今言ってるような
どの辺か分かんないけど、
そのこんなん言うとあれですけどね、うん、IWGP チャンピオンに言うとあれですけど、ケニー・オメガ選手の試合はほんますごいですよ。
すごいですね。
大阪城ホールのドミニオンも見に行きましたけど、うん、3本勝負で岡田選手とやって、うん、ここまでやるんやっていう試合をするんですけれども、うん、そこから見えるケニー・オメガ選手もいろんなね、うん、今まで、まあ、もともと DDT 上がってて、はい、新日本に上がるようになって、うん、最終的にああいう風にチャンピオンになってっていうのはあるんですが、はい、そこの人格とレスリングの一致っていうのが、
うん、
人格が見えてこない部分は、
まあ、外国人レスラーっていうのはあるけど、そういう感じがあるかもしれないですけど、でも結構ファンにはケニーの人格って伝わってるんじゃないですかね。カナダの路上を。
カラーですよね。
ね、ね、僕だって医学館前の路上ですよ、ね。
対抗しますね。医学館っていうね、あの、立命館の経済学部とかのとこですかね。
そうそうそう。
ある前でね。
経営学部。
経営学部で学園祭の、ね。
あそこにリングがあって。
リングがあって、そこで、うんこ。
てんこ盛り。
うんこてんこ盛り。
うんこてんこ。
うんこじゃなくて、うんこてんこ盛り選手と60分フルタイムやったっていう。はい。
路上
です。路上ですかね、はい。路上対路上っていう伏線も実は、もし 1.4 に、はい。ただ橋、オメガが実現したらあるんですよね。
スケール感小さいな。
で、セコンドに柴田勝洋じゃなくて、うんこてんこまつりできたら
。喜んできちゃうけど。
僕らは、あ、これは路上対決なんやっていう。でも、ドームの客はほとんどが気づかないっていう。ポカンと。このね、ハマグリ御門の辺のポッドキャスト聞いてる人だけが、お
あいつや
って
、あいつが、あいつがうんこてんこ盛りや。
うんこてんこ盛りやって。というわけで、
はい、
次週も、棚橋選手に、
ちょっと映画頼みますね。
ゲストにお越しいただいて、今週は話せなかった、パパは悪者チャンピオンについて、たっぷりしたいなということで、お忙しい中大変恐縮なんですが、
はい、
来週も、京都にお越しいただくと、はい、いうことで、はい。
はい
よろしくお願いいたします。隅田隆平のハマグリ御門の編9月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。田中選手どうもありがとうございました。
ありがとうございました。